は。ただいまご紹介いただきました、家族会、横田みどりの弟であります横田拓也でございます。本日はよろしくお願いいたします。座らせお話しさせていただきます。お願いいたします。本当にあの日頃からですね、あのこちらの私どもの拉致問題に関しまして、皆様方の深いご理解と温かいご支援を賜りますと改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。すでにあのご承知の通りですね、私のあれは13歳で日本から連れ去られました。1977年の11月であります。当時、まあ、今もそうだと思うんですが、新潟の11月というのは本当に、まあ、海の海鳴りの音とですね、風でですね、空は真っ黒、雲が黒いといったような季節でありまして、まあ、小さい頃ですとすぐにでも逃げ出したような暗くと重たい地域であります。引っ越しをして数ヶ月後に、まあ、姉は連れ去られた音であります。中学校のバドミントンクラブから友達と一緒に帰って、その下校途中に別れた後に無残にも連れ去られたわけであります。昨年の誕生日で42歳を迎えましたから、本当にもう30年間北朝鮮というですね、食料も着るものも温かい暖もない、そして一番問題なのは自由と明るい明日が保障されていない、全く過酷な環境下で今日も生活を強いられているといった内容であります。13歳という頃の自分たち、もしくは私たちの頃の気持ち、思い出を浮かべてほしいんですけれども、本当に多感な時代であったと思うし、いろんな自己実現の希望が皆さんも私もあった頃だと思います。まあ、高校に行ってこんな勉強したいとか、大学に行きたい、こんな会社に入って仕事をしてみたいとか、家庭を持って子供を持ってどこどこに遊びに行ってこんなものを食べて、いろんなことを思っていた頃だったと思います。もちろん私の家庭の中においても楽しい食卓で、私の普段もう明るくて快活で、友達の中でも本当に広いんで、いつもよこよこよこよこって呼ばれているような明るい女の子でありました。食卓の中でもいつも話題の中心を持っていくような明るい子でありました。ただその事件が起きてからは、私の家庭の中は本当に全く180度変わって、暗な会話がほとんどないような暗い生活が始まったわけであります。しかしこの北朝鮮の日本人拉致問題というのは、確かに私の姉がシンボル的な存在ではありますけども、私たち家族会、そして救う会、いろんな、まあ、今荒木先生ご到着されましたけども、特定実する問題調査会、多くの方々は家族会もしくは政府が認定している方々だけの救出を目的で活動しているわけではありません。皆様方から向かって右側にポスターが、あちらにちょっと下側にあるので見えないかもしれません。あ、会場の右側の前にもありますね。あちらにはもう400名以上の方が乗っていると思います。この会場にいらっしゃる皆様方の3倍から4倍の方が、3倍から4倍の私たちと同じ日本人が連れ去られたままになっているわけなんです。私の姉だけの問題じゃないし、政府が認定している人だけの問題ではないんです。あちらにいらっしゃる方々が仮にお子さんを授かって、その家庭に2人か3人の子供がいるとすれば、その数は本当に計り知れない深刻な大きさであるし、私たちはその現実に対してもっと直視直面しなきゃいけないと思うし、私たち日本人が捨てなきゃいけないという気持ちをもっと形にしていく必要が私はあると思います。今はもう3月、まあ、事実上4月でありまして、まあ、窓の外を見れば桜も咲いています。少し前までは冬でした。こういった季節になると私たち被害者家族というのは本当に辛い思いをいつもするわけであります。今日も食べられるだろうか。明日は本当に明るく笑顔で起きられるだろうか。着るものはあるだろうか。どんな寒い日で寝ているんだろうか。こんな気持ちがいつも冬になると考えてしまう毎日でありました。そしてこの春、今桜が咲いています。恵みも私の母も私自身もそうなんです。お花とっても好きなんですが、桜自体は綺麗なんですけども、私の家庭にある、もしくは皆様方も印象に残っている一つの写真、校庭の前で撮られた桜の木の下でカバンを持ったうちの姉の写真を思い出される方いらっしゃると思うんですが、あれはあの前日に風邪をひいて、その時に父が翌日にわざわざ 校門の下でですね、桜の下で撮った写真なんですが、その記憶が私自身も昔々からありますから、この春になると新しい生活が始まるというウキウキ感というものではなくて、とても寂しい花の色になるわけなんですね。そしてもう一方、今この季節ですとお花見といったような明るい話題になりがちなんですが、例えばもう高齢の私の両親もですね、お花見もしくはいろんなとか映画館とか公園とかに行くことすらできないような毎日を送っているわけなんです。いろんな被害が二重三重にも繰り返されているわけなんですね。こういった深刻な問題を早く解決してあげなきゃいけないと思います。北朝鮮問題、先ほど難民のお話もありました。安全保障の問題もありました。そして拉致の問題があります。私たちはたまたま拉致の問題を中心に、そして被害者の当事者としてお話をしているんですが、北朝鮮問題というのはやはり核の問題もそうでしょうし、弾道ミサイルの問題もある、偽札の問題、偽タバコの問題、いろんな問題があるわけなんですね。たまたま小泉総理が2002年に訪朝されて、5人の被害者当事者とそのご家族が帰ってくることができましたけれども、私の姉をはじめとした多くの方が、そしてあちらにあるポスターに、まだ政府が認定もしていない多くの被害者の方々が帰ってこれていないということはですね、これは現在進行形のテロであるということを、私たちがいつまでも強く言い続けていく必要があると思います。どこか遠いことの話ではないし、日朝間だけの問題ではない。先ほどのお話でもご紹介があったように、この拉致の問題は日本人だけの被害者の話題ではないんです。私ども家族会、救う会、他の団体がいろんな国際的な活動の一環で国々に訪問しています。ジュネーブの国連に行ったり、ニューヨークの国連に行ったり、そして国際的な被害者がいるだろうと分かっているタイや韓国、そしてこれからルーマニアにも行く予定で今活動の準備を進めておりますが、もう国際的に大きな被害の様相を呈してきているわけなんですね。そういった問題、私たちはやっぱり黙っていてはいけないと思うんです。過去に類は違うかもしれませんが、アウシュビッツの強制収容所の問題が当時もあった。その時に隣の国々が目をつぶってしまったこと、黙ってしまったことが多くの被害を生んだという歴史はあるんです。今この拉致問題、人権問題というのは私たちのこの住んでいる日本からすぐそこの見えるような地域に起こっている問題であります。しかも拉致以外にも現在進行形でありますけれども、ミサイルの問題、核の問題というのは金正恩がその気になってボタンを押せば20分以内におそらく飛んでくるだろうと言われています。私たち全員に等しく課せられた危機が今ここにあるということを、私たちが今一度理解した上で北朝鮮に対する毅然とした態度を堅持していく必要があると思います。私たちはこれまで外務省や官邸や議員の皆様方のところを本当に多く、暑い中も寒い中も足を運びました。官邸の前でも座り込みもしました。どうして私たちの国民の財産や生命を守るはずの官邸に対して座り込みをする必要があるのかということを常々疑問に思いながらも、この活動を大きくする上で、そして国民の皆様方に知っていただく上で、そういった活動をせざるを得なかった、ものすごく苦い時間の事実があります。しかし先ほどの特定失踪者問題の被害者の方々もおっしゃってましたが、歴史を大きく変わって安倍総理が政権を担われて、私たちは9月の26日だったか19日だったと記憶しているんですが、家族会で官邸に安倍総理にお会いする機会をいただきました。みんな口を揃えて言っていたのは、初めてこんな嬉しい気持ちでこの門をくぐることができるよねということを言っていました。今までは米の支援をしないと言っていても、その翌日に平気でやってしまうような方々が多くいた。しかし今日本政府は安倍さんをリーダーにして、この問題に対して毅然と立ち向かって、北朝鮮の安全保障上の問題、そして拉致被害者について全く誠実な態度を示そうとしない北朝鮮に対して制裁を圧力を加え続けているわけであります。昨日の産経新聞にも書いてありましたけれども、日本政府は今回の6者協議、日朝作業部会をはじめ、未だに北朝鮮が誠実を見せない態度に対応する形で今経済制裁を実施中でありますが、4月中旬にその期限を切れようとしています。その期限を半年間延長しようということでほぼ進めているということが書かれていました。大歓迎でありますし、私たちはもっとその 声をですね、上げて日本政府を後支え、後ろ支えをしていく必要があると思います。そして今、皆様方も首相官邸のホームページをご覧になった方、多くいらっしゃると思うんですが、今、こういった拉致というですね、政府が広報する形で官邸でビデオを見ることができます。でこれは官邸のホームページがダイジェスト版が載っているようでして、これはフルストーリーのバージョンらしいんですが、こういったものでいっぱいいっぱい政府も活動しています。そしてこういった小冊子も政府が作ってですね、簡単なこれまでの取り組み、もしくは被害者のリストを作ってですね、いろんな各機関、我々国民レベルまで落として配布ができるようなツールも作っているわけであります。今までにないぐらい大きな活動をしています。ただここで私たちもそれでは良かったねというふうに甘えてはいけないと思います。やっぱりそこをさらに安倍総理に対して正しい意味で、健全な意味でもっと声を発していって、彼がもっと動くようにしていく、そして北朝鮮に対する圧力をもっと強めるためにですね、私たちが声を上げていく必要があると思います。あと、先ほど日朝作業部会、彼女が行われたお話とかですね、6者協議のお話もありましたけれども、今一つ、その北朝鮮という国が、我々は国としては認定していませんけれども、前議上国と申し上げますが、北朝鮮という相手が、どういう相手かということを、もう一回整理しておく必要があると思うんですね。これは、例えば私の横田家だけの問題において申し上げるとですね、皆様方もご記憶が新しいと思うんですが、人権人命に明らかに反するような人の骨をですね、平気で出してくる相手だということなんです。私たち日本人の文化の中で、この親とかですね、家族とか、そして骨とかっていうとか、生きる死ぬっていうことの意味、とても大きいと思うんですね。そういったものに対して自分たちが国家の人権侵害、領海侵犯をしてきたにもかかわらず、そして13歳という何も知らない一人の少女を奪っておきながら、さらにその30年後にこれはあなたの子供の骨ですよということを平気で言いのけてしまう。その目的が単に自分の政権を維持させたいがための話なんですね。こういったおよそ文明社会ではありえないような非道な相手だということです。そして日朝作業部会においても、自分の都合に悪ければ勝手に席を立って帰ってしまうし、読者協議でも自分の都合に悪ければ勝手に帰ってしまう。こういった我々のおよそ常識というものが通じない相手であるということです。そして先ほど申し上げたように、この拉致問題というのは現在進行形の拉致事件でありますから、テロが未だに我々の身辺にかかっているということなんですね。私は今皆さん方に危機を煽るわけではありませんが、今日今この時間現在ですね、私たちの家族や兄弟、お友達が今日夜電話してみたらいないかもしれないんです。そういったもう迫った問題であるということを私たちはもっと理解して、北朝鮮に対する圧力を加え続けなくてはいけない。そして私たちがじゃあ何ができるんだということであります。国会議員でもないし、外務省の役員でもないし、できること確かに少ないし小さい、言ってしまうとできないことの方が多いと思うんですが、私たちが北朝鮮と違うのは民主主義であるということ、声を発して民意を形成して、それを政治に生かせるということであります。先ほど申し上げた、例えば首相官邸のホームページにメールを出すこともできる、意見を言うことができる、警察にも各議員の皆さん方にもいろんなところに対してお手紙やお電話、ホームページのメールで、拉致問題の取り組みが浅いんではないか、甘いんではないか、圧力が弱いんではないか、こうするべきだといったことを言い続けていくこと、そして願わくば皆様方のお友達、職場のご友人にですね、例えば土曜日に誰々さんに会ってこんな話聞いてきたよとかですね、もっと例えば国際的にお友達がアメリカにいらっしゃる、ルーマニアにいらっしゃる、タイにいらっしゃる、そしたらそこに被害者がいるからちょっと情報を取ってくれないかと言ってるんだ、ちょっと小さな奥地沿いがですね、先ほど言ったように国際的な圧力の声もつながるわけであります。これが北朝鮮にできなくて日本にできることだと思います。こういった力をですね、加え続けていくことがとても大事だし、私たちのいつでも倒れそうな弱い存在をですね、常に支えてくださっている大きな力の源であるということをお伝え申し上げたいと思っています。あともう一つはその北朝鮮問題もですね、先ほどいろんな偽札とか麻薬の問題とか申し上げましたが、もう一つ大きな問題は先ほど難民のお話がありました。中国に逃げても返されてしまうという大きな問題があるということです。ここで今日中国問題を大きく語るつもりはありませんが、 北朝鮮以上にミサイルが向いているのは中国であるということは事実でありますし、せっかく圧政下から逃げてきた人間をもう一回返してしまうことも事実であるということなんですね。こういった問題をですね、私たちはもっと拉致問題、日本人の拉致問題だけにこだわるわけではなくて、もっと大きな問題が実はその背後にあるということを知っていく必要があると思います。あとその北朝鮮国内には、そういった難民の他にですね、なぜ難民が逃げるかというのは、その北朝鮮国内にいたくないから逃げてくるわけなんですが、子供たちの本当に飢餓に苦しんだ写真や映像って何回も見せてたと思いますけども、食べるものがないわけなんですよね。暮らすとこがないんですね。自由に意見を言い合う場がないんです。そういった子供たちが、自分たちが食べるものもなくて、それを日本や他の国々に、例えばアサリとかマツタケを出してまでも働かせられてるっていうことなんですね。そういったことを私たちが、今はまあ経済停滞でそういった輸入はストップしてますけども、平気で食べ続けていいのか。私たちはやっぱり向こうの国民も苦しんでいる。同じ人類として苦しんでいる人を助けなくてはいけないという大きな視点に立って、今度問題に向かい合っていく必要があると思います。私の姉が日朝平和宣言の時の2002年の時にですね、政府の専用機が来た時に大変期待したと思いますし、そして帰った時にとても悲しいんだと思います。姉以外も含めて多くの被害者がまた取り残されてしまったという悲しみ、苦しみにあったと思います。その同じ気持ちを、おそらく種類が違うんでしょうけども、北朝鮮国内にいらっしゃる自国民の方々も、早く逃げたい、早く食べたい、早く自由になりたいと、これは思ってるはずなんです。そういった気持ちを私たちが同じ人類として、隣の国にいる私たち日本人がですね、人権の価値観を前面に出していくことが大事だと思いますし、それをどうか皆様方の最寄りのですね、議員さんの方々に取り組みがもう少し具体的になるべきではないかといったようなことをですね、言っていくことが大きな力になる。それが先ほどの話にまさに地方から国に対して、国が対外交につながっていく大きな原動力になると思いますので、ぜひともお願いしたいと思います。あとまあ時間もある あまりないんで、その限られたところでお話ししたいと思うんですが、最近まあ家族会がですね、まあ、10年経ってしまったという話があります。ここの点ちょっとお話ししたいんですが、姉自体は30年に拉致をされて、その他のご家族も30年以上前に拉致をされた経緯はあるんですが、家族会が結成されたのは1997年であります。10年前です。で、その時から、まあ、いろんな理由があって、うちの父が代表を務めさせていただきました。今、両親70以上超えてますから、大変な辛い中になるわけですけども、もうこれまでも1000回講演をして、日本全国も漏れなく今訪問させていただいたわけです。その他にも政府の協議があったりとか、マスコミとの対応があったりとかということで、本当に休む暇もない、寝る場所もないような生活を毎日過ごしているのが実情であります。そして ご存知のように、おととしの12月に父は薬の関係もあるんですが、倒れてしまって、医者からの話をとも死を覚悟してくださいということを私直接言われました。本当に死の淵まで行って、なんとか耐え抜いた今ここにいるというのが現実です。母も普段からはあまり不平不満とか辛いとかっていうことを口にする人間ではないんですが、やはり年もあって精神的なストレスもあってですね、もう本当にいつも痛い、ここが辛いといったことを平気に口にしてしまうような毎日を過ごしています。姉も辛い、早く助けてあげたい、そして両親も楽、心から笑えるような時間をですね、授けてですね、普通の暮らしをさせてあげたいし、まあ、冒頭言ってる例え話やりませんが、本当に何気なく普通に桜の下でですね、今日の花綺麗だよねというような時間をですね、本当に早く作ってあげたいなというのが私の本音であります。しかしこれ申し上げたように、私たち家族だけに与えられた問題ではない。もっと大きな問題からアプローチすると、これは日本人全員に課せられた問題でありますから、この問題を勝ち取るために、自由を勝ち取るためにですね、私たちは安倍さんをもっとバックアップして、さらに要求するものは要求していってですね、人権を無視した人質外交を繰り返している北朝鮮に対して、絶対に譲歩しない、負けないという気持ちでですね、戦っていくことが大事だというふうに思います。まあ、その中で家族会代表をですね、10年間やってきて、父も75になるわけなんですが、まあ、退任をするかしないかという話があります。実際は来月の22日に家族会総会がありますから、その場でまあ家族会のみんなにですね、まあ、意向を表明して、 まあ、どうするかということの方向性を作っていく予定ではありますが、ただ会社は組織のように人材が多くいるわけではありませんから、後任に誰がなるどうするということが実際にあるかというのはなかなか難しい話ではあるんですね。ただ10年間あった75歳という節目でもあるということと、やはり私が一番身近にいて思うのは、本当に父の、まあ、肉体的にも精神的にも限界になるのは事実でありまして、このまま無理をしていけば今年の12月のように私の土をさまうようなことを宣告されてしまいかねないわけなんですね。そういう意味では個人的には早く楽をさせてあげたいし、あくばその先にある本当のゴールですね、自分の娘をはじめとした多くの被害者をですね全員取り戻して、日本が外交上勝利することはもちろんですね、この問題に晴れて人権の問題で勝つんだと、勝ったということをですね宣言していきたいなというふうに思っています。まず最後宣伝的な話になるんですが、皆様方の資料にも入っているのかどうかちょっと確認してないんですが、入っているそうです。4月の22日にですね、日比谷公会堂でもうこれも何回やればこの問題解決するんだということで、毎年来年はやらないでおこうねということを誓い合いながら、また今年もですねやる羽目になってしまうわけなんですが、また国民大集会をやります。まあ世界的に拉致の被害が多く及んでいるということで今お話申し上げましたが、そのご家族もこちらに呼んでですね、国際的な連携を謳う予定であります。私たちがその場に集って一体感を持って、その数時間後に北朝鮮はそこの会場に国民がこの問題に許さないという気迫を持った時間があったということを知っているわけなんです。それほど気にしていますから、私たちが集まって声を上げていくということはとても力になります。どうか今日もですが、お休みのところ大変恐縮であるんですが、お時間が許せばですね、お友達もお誘いの上ですね、ぜひお集まりいただいて、この問題と引き続きです、ね、向き合って私たちと共に戦ってくださればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、今私まあ、家族の立場からしかものが申し上げられませんが、本当に今戦いどころいいところまで来ていると思いますし、先ほどの矢先生のお話もあるように、若干今までの雲行きと違うところあるんですが、日本が孤立しているということは私はないと思っていますし、信じています。そのためには私たちが気を抜くことなくですね、北朝鮮に対してもアメリカに対しても国際社会に対しても引き続きってことが、この問題を絶対に忘れさせないことにつながると思いますので、どうぞ引き続きですね、私どもと語ってくださることをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。